犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その1、犬が素早く動くものに反応してしまうのは野生だった頃の名残。犬は素早く動くものに反応して追いかけようとする本能があります。子供たちがサッカーボールで遊んでいるとそのボールを追いかけ飛びかかろうとします。そうか、犬もサッカーを一緒にしたいのだな。いえいえ違います。決してサッカーに参加したいのではありません。動くボールが獲物のように見えているだけです。素早く動くものを見たとき狩猟本能が駆り立てられ追いかけたくなります。これは野生だった頃の名残です。犬は人と暮らし始める以前の頃、森や林を走り回って獲物を捕まえていました。素早く走るものを見かけたら獲物だからとりあえずすぐ追いかけろ。こういう狩猟本能がインプットされています。本能であるため動くものを見たとき突然に体が反応してしまいます。その昔からの名残が現在でも残っており、素早く動くものを見かけたときつい追いかけて飛びかかろうとしてしまいます。もちろん車や子供は獲物ではありません。追いかけるという条件反射のようなもので実際に噛みついてしまうことはまずありません。しかしその急に走り出す習性が意外な危険を作り出してしまうことがあります。急に動き出した車に反応して道路に飛び出し車に轢かれてしまうかもしれません。また急に走り出した子供に飛びかかって倒れさせ怪我をさせてしまうこともあるでしょう。飼い主は素早く動く物体を見かけたとき反応する犬の動きを予想してリードを握りしめるようにしましょう。犬の習性を理解しながらその先にある危険を未然に防ぐのです。素早く動くものを見かけたらしっかりリードを握りしめる。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その2、犬同士にも相性がある。散歩をしていると他にも散歩をしている方々と数多くすれ違うことになるでしょう。犬同士ですから仲良くするのかなと思っているとどうでしょうか。ある犬とは仲良くするのに、ある犬には吠えるというところを目にすると思います。比較的自分と似た犬とは仲良くなりやすいですが、必ずしもそうとは限りません。吠えるかどうかは実際にその犬と会ってみないとわかりません。実は犬にも相性があります。匂い、大きさ、動きなどから判断しているようです。相性が合う犬同士もいれば合わない犬同士もいます。人同士にも相性というのがありますが、それと似ているものと考えていいでしょう。なんだか自分とは合うなという雰囲気がありますが、一方でなんだか気に食わないという人もいます。それは犬同士でも同じです。しかしいくら気が合わないとはいえすぐ喧嘩では社会でうまくやっていけませんね。いくら相性が合わないとはいえいきなり吠えるとなるとのんびり散歩もできません。人の場合は多くの人との人間関係を経験しながら接し方を覚えたり距離感を身につけたり社会性を身につけていきます。社会で生きていくならできるだけ吠えないようにしつけておきたいところです。犬も同様に多くの犬と出会うことで次第に他の犬とも慣れ距離感や対応にも慣れます。出会いの経験量を増やしてあげることです。たとえ相性が合わなくとも出会った瞬間に吠えるようなことはなくなるはずです。理想は子犬の頃からできるだけ多くの犬と触れ合わせることです。1歳未満の子犬なら人にも他の動物にも慣れやすくなります。子犬の頃の方が多くの刺激を受け入れやすい体制が整っています。この時期に多くの犬と触れ合っていると幅広い動物になれるようになります。もちろん成犬の場合でも手遅れではありません。時間はかかりますが、多くの犬に触れさせて犬同士に慣れさせていきましょう。世の中にはいろいろな犬がいるなという経験を犬にもさせることで受け入れる器が大きくなるのです。相性が合わなくても吠えることがないようしつけておく。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その3、痛みでしつけようとすると犬から嫌われる。犬をしつける際にしてはいけないことは暴力で教えようとすることです。平手で殴ったり足で蹴ったり棒で強く叩いたりなどの行為をしてはいけません。痛みで言うことを聞かせようとするのは最もレベルの低い教え方です。痛みから逃れるために犬は一時的に言うことを聞くかもしれません。その代わり飼い主のことが大嫌いになります。飼い主のことが嫌いになるので犬は元気がなくなり家出をしたくなります。この点は人の子供でも同じです。いくらしつけとはいえ暴力だけは避けることです。やむなく叩いてもいいのは人に危害を加えている時です。通りすがりの人に犬が飛びかかり腕を噛みついてすぐやめさせたい場合にのみ叩いてやめさせます。いわゆる現行犯の時です。この場合すでに犯行が行われている最中であり、すでに怪我人が出ているためもたもたしている場合ではありません。やむなく手を出して痛みによってやめさせることも必要です。そういうことは絶対にしてはいけませんという飼い主からの強い意思表示です。しかしこれは例外中の例外です。基本的にしつけるときには暴力を振るわないことを注意しましょう。それがうまく犬をしつけると同時に犬から好かれる飼い主になるコツなのです。痛みで分からせようとするしつけはやめる。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その4、広いハウスより狭いハウスの方が落ち着く。大切な犬だから奮発して立派なハウスを買い与えてやろう。犬を愛する気持ちから大きな犬小屋を買い与えてあげることがあります。しかし奮発して大きなハウスを買ってあげたのに嫌がって全然使ってくれない時があります。ハウスの中に入ってもすぐ出てしまう。寝る時もなぜかハウスの外。ハウスを嫌がるような仕草を見せることでしょう。せっかく高いお金を出して大きなハウスを買ってやったのに。飼い主としてはムカッとするところでしょう。ここに犬と人間との違いがあります。人間からすれば広いところの方が快適に感じ贅沢で嬉しく感じます。しかし犬の場合は必ずしもそうではありません。むしろ何もない広い空間を犬は嫌がります。敵から見つかりやすく落ち着かないからです。狼時代敵から身を隠すために暗くて狭いところに身を隠していた名残があります。もし広い場所だと敵に見つかりやすいためそわそわして落ち着きません。狭くホラーなどで身を潜める敵からの見つかりにくい場所の方が安心できます。犬は狭くて暗い場所の方が好みます。ハウスを買うときには大きなものより小さなものを買い与えるようにしましょう。その方が経済的であり、しかも犬は喜ぶのです。広すぎるハウスは落ち着かないので控える。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その後、実は犬も夢を見る。犬は24時間のうち12時間から15時間ほど睡眠をとっています。夜は寝ますが、昼間も暇があれば睡眠をとっています。しかしその睡眠の質は人間とは大きく異なります。夢を見ないノンレム睡眠が2割で、夢を見るレム睡眠が8割です。圧倒的に浅い睡眠が大半です。なぜ浅い睡眠ばかりが大半なのか。狼時代だった頃、敵からの来襲があったときすぐ戦闘態勢に入ったり逃げたりするためです。睡眠とはいえ油断できず深い睡眠を取りづらかった。 少しでも異様な音を聞けばすぐ目を覚まし、体を動かすようになっています。しかし、それでも睡眠の2割は深い眠りについています。最新の研究によると、この深い睡眠中は犬でも夢を見ているというのが分かっています。どんな夢を見ているのかは犬のみぞ知ることです。もしかしたら飼い主と一緒に散歩をしている夢でも見ているのかもしれません。もしそうだとしたら、ぜひそっとしてあげたいところですね。さて、今あなたが飼っている犬はどのような場所にハウスがありますか？トイレの近くにハウスがあると、トイレに行くたびに犬を起こしてしまいます。屋外で飼うときも、玄関近くは人の出入りが多いので、睡眠を邪魔しやすく控えた方がいいでしょう。静かにゆっくり夢を見られる場所の方が犬も質のいい睡眠が取れるに違いありません。夢の邪魔をしないためにも静かな場所にハウスを設置しましょう。夢を見ている犬を邪魔しないようハウスは静かな場所に設置する。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その6。犬は色を見分けるのが大の苦手。散歩の途中、犬が綺麗な花を見つけるやいなや近づいて花を眺めている光景を目にすることがあります。おや、犬も花の美しさに感動しているのか。一瞬そう思いますが、残念ながら違います。犬は花の美しさに感動しているわけではありません。美しい花に近寄る犬は美しさに反応しているのではなく、香りに反応しています。衝撃的なことですが、なんと犬は色の判別が大の苦手です。完全な色覚障害ではなく、赤系と青系の2種類をぼんやりくらいにしか判別できないのではないかとされています。美しい青空、空に浮かぶ白い雲、緑に生い茂った野原など、私たちが色鮮やかに感じるほどはっきり判別できていないようです。美しさが理解できないのは飼い主にとって残念な話でしょう。私たち人間からすれば、色がわからない生活は考えられません。犬の祖先はもともと夜行性であり、そのため目の発達が遅れています。しかし、がっかりしないでください。犬には苦手な色の判別を補えるだけの大変強力な聴覚と嗅覚があります。聴覚は人のおよそ5倍。嗅覚は人のおよそ100万倍。得意な匂いの場合は、なんと1億倍とも言われています。圧倒的な感度の鋭さです。色による感動が小さい代わりに、匂いや音による感動が大きいというだけです。犬は人が理解する美しさの感動が小さい代わりに、人にはわからないような鮮やかな香りに感動しています。それは私たち人間には理解できないことです。犬から見ればこの匂いの素晴らしさがなぜわからないのと思っているのかもしれません。人間より劣っている点もあれば人間以上に優れている点もある。そう考えると怖い子というわけです。犬には美しいものよりいい香りのものを与える。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その7。先住犬がいる家で新しく犬を飼うときの注意ポイント。すでに犬を飼っていてちょっとした縁があり、もう1匹新しく子犬を飼うときがあります。1匹では物足りない事情の人もいれば、友人からもらってほしいという事情で譲り受けることもあるでしょう。そんな時飼い主が心配するのは、新しく入ってきた犬が先住犬とうまくやっていけるかどうかです。飼い始めてから出ないとうまくやっていけるかどうかわからず、大きな不安を感じることでしょう。犬同士にも習従関係があります。基本的に先に住んでいる犬が主人になり、後から入ってきた犬は従者になります。そういう習従関係は自然であり、主である先住犬が後から入ってきた犬にあれこれと親分の役目になって教えます。それは決して喧嘩をしたりいじめたりしているわけではなく、先輩としての仕事をきちんとしているので問題ありません。先住犬に新しい犬を紹介して習従関係ができた後、うまくやっていけるかどうかしばらく様子見です。それで仲良くやっているなら問題はありませんが、トラブルが発生することもあります。先住犬の先輩らしい態度が少し厳しすぎる場合です。実際、新しく入ってきた犬と先住犬との仲が悪くなることは珍しくありません。やはりすでに先住犬が飼い主と関係を築いている間に割って入ってきますから、いい気はしないことでしょう。後から入ってきたくせに偉そうなことはさせないぞと思います。その原因も一つには考えられますが、飼い主が原因になっていることもあります。飼い主の注目が新しく入ってきた犬に偏りがちになってしまうことです。新しく入ってきた犬であるため、やはりそれだけ気になります。先住犬は自分の方が早く住み始め、すでに飼い主との関係が長くて深いだけにショックを受けます。後から入ってきた犬と飼い主ばかりが仲良くしているところを見ると気分を悪くします。そのため新しく入ってきた犬をいじめたり態度が悪くなったりします。確かに飼い主としては新しく入ってきた犬が気になる気持ちはあるのでしょう。また子犬なら余計に手間がかかり放ってはおけなくなります。意外なポイントですが、飼っている複数の犬を平等に扱わないこともポイントです。新しく犬が加わったとしても、先住犬と一番よく接してあげましょう。餌をやる順番も遊びの順番もまず先住犬を一番にします。あえて先住犬側に偏らせます。それは先住犬のプライドを保つためです。他の犬たちにもこの犬が先輩なんだよという意思表示にもなります。平等に接したいという気持ちはあるでしょうが、犬同士にも厳しい上下関係があります。犬同士の上下関係に沿って飼い主も合わせて接してあげることが大切です。アンバランスのように思えますが、実はこれでちょうどいいバランスです。こうした上下関係を意識しながら接していけば、次第に犬同士は適度な習従関係を築き、同居はうまくいき始めます。先住犬を優先して接する。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その8。なぜ犬は飼い主に叱られた時ほど大きなあくびをするのか。犬をしつける際に厳しい表情で叱ることがあります。こら、椅子の足をかじっちゃダメでしょ。そわそわしないでじっとしていなさい。事実、犬をしつけるなら悪さをした直後が効果的です。ある行動をした時に飼い主が怒っていると、犬は直感的にこれをしてはいけないのかと理解し、覚えが早くなります。叱ることも愛のあるしつけの一つです。そんな時、犬は信じられない仕草をすることがあります。なんと大きなあくびをします。私も実家で雑種犬を飼っていますが、厳しく叱る時に限って大きなあくびをされます。あなたも一度は経験があるのではないでしょうか。飼い主は一生懸命叱っているのに、犬は無視しているかのようです。人間があくびをする時といえば、疲れを感じた時や眠い時ですね。もちろん犬も同じで疲れを感じた時や眠い時もありますが、この状況の場合は少し理由が異なります。ストレスや緊張を感じた時、それを和らげようとあくびをしています。決して飼い主を無視しているわけではありません。むしろ怒っている飼い主の感情を受け止め、ストレスを感じ反省している様子です。飼い主としては犬の品行の悪さに怒りを感じますが、犬のあくびを見た時、冷静になって自分を振り返りましょう。少し怒りすぎていませんか。大きな声で怒鳴りすぎていませんか。怒った時に犬が大きなあくびをすれば怖いよ、もう少し落ち着いてよと思っているのです。 叱っている最中にあくびをする犬の気持ちを理解する。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その9、大はしゃぎする犬をおとなしくしつける方法。ただ今、飼い主が家に帰ってくるやいなや待っていましたとばかりに大はしゃぎし、飼い主に飛びついてくることがあります。家で待ってくれている存在がいるというのは本当にありがたいことです。こういう時の犬の行動には本当に癒されますね。疲れている時にこういう出迎え方をされると飼い主も癒され元気が出てきます。ただたまにこういう状況ならいいですが、これがいつもとなるとどうでしょうか。犬の性格にもよりますが、普段からよくはしゃぎ回るやんちゃな犬がいます。いつも興奮したり、いつも飼い主に飛びついてきたり、家のあちこちを走り回ったりなどです。元気がいいのは結構ですが、いつも落ち着きがなく、あまりに元気すぎるのも少し困りますね。散歩の途中、小さい子供やお年寄りに飛びかかって怪我をさせれば大変です。普段からおとなしくて行儀のいい犬に育てたいと思いますが、問題なのはどうやってしつけるかです。こういう時、おとなしくしてほしいと思い、飼い主が静かにしなさいというと逆効果になる場合があります。飼い主が相手にしてくれたと感じ、余計にはしゃぎ回ってしまいます。言葉がわかれば、静かにしなさいという言葉が理解できない犬にどうおとなしくしつければいいのでしょうか。おすすめの方法があります。1、徹底的に無視をする。まずはしゃぎ回る犬がおとなしくなるまで無視します。この時は目も合わせない、話しかけない、徹底的に無視です。少し心が痛みますが、犬へのしつけのためにぐっとこらえて無視し続けましょう。2、おとなしくなるまで待つ。無視をし続けてしばらく経てばおとなしくなります。飼い主が相手にしてくれないことがわかれば、犬もしらけてくるはずです。5分かかることもあれば10分くらいなど、犬によって様々ですが、とにかく犬がおとなしくなるまで待ちましょう。3、おとなしくなればすぐ褒める。相手にしないでしばらくするとしらけたり疲れたりしておとなしくなります。そうなった時がチャンスです。飼い主はおとなしくなった犬をすかさず褒めてあげましょう。頭をさすったり、笑顔で偉いねと話しかけたりしましょう。そうすると犬は、飼い主はおとなしい方が喜んでくれるのだなと理解します。この3段階によって犬は落ち着きのある犬へと成長します。飼い主が無視をするか褒めるのかというのは全く正反対の態度です。だからこそいい、両極端な態度によって飼い主が求めている態度を理解していくのです。大はしゃぎする犬はおとなしくなるまで無視をして、おとなしくなれば褒める。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その10、猫は舌の上で水をすくって飲む。犬は舌の裏で水をすくって飲む。私は犬と猫の両方を飼ったことがあります。犬と猫の違いは数多くありますが、その一つに水の飲み方がありました。喉が渇いたでしょ。水を飲み、水の入った器を差し出すと、犬と猫とでは飲み方に大きな違いがあることを発見しました。猫は容疑よく水を飲むのに、犬は食器の外にまで水が飛び跳ね、食器周りが水浸しになってしまいます。ずさんな水の飲み方に驚いた飼い主も多いのではないでしょうか。飲んでいる量よりこぼしている量の方が多いのではないかと思い、笑ってしまうほどです。必ずと言っていいほど器から水をこぼし、器の周りを水浸しにされてしまいます。実は水の飲み方が犬と猫とでは違います。もし猫と犬とで水を飲む姿を見る機会があれば、ぜひ舌に注目してみましょう。猫は舌の上で水をすすくっていますが、犬は舌の裏で水をすすくっています。猫の場合、舌の上に水を乗せやすいような突起がたくさんあるので、水を飲みやすくなっています。一方、犬の場合は舌の上がツルツルしています。突起物があまりありません。仕方ないので、舌の裏側で水をすくって飲もうとするため、器の外に水がこぼれ出てしまいます。容疑よく飲み方をしつけたいと思っても、人のように手が使えるわけではないので、なかなか難しいようです。もし器の周りを水浸しにされたくなければ、あらかじめ水を吸い取るマットを器の下に敷いておけばいいでしょう。水が跳ねてもいいように、器の下にマットを敷いておく。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その11、犬用のお洋服は単なるおしゃれだけではなかった。散歩をしていると、時々犬に可愛らしい洋服を着せた犬に出会うことがあります。ペットショップに行けば、犬用の洋服を取り揃えているお店も多く見られるようになりました。インターネットで探せば、サイズ、柄、色など様々犬用の服を見つけることができるはずです。飼い主が趣味のために犬に洋服を着せている場合が多いと思いますが、必ずしもそうとは限りません。むしろ犬のためと思っているからこそ、洋服を着せている場合の方が多いです。洋服を着せるのは犬には様々な利点があります。例えば、暑い夏なら紫外線対策になります。強い日差しには紫外線が多く含まれ、犬の健康にも悪影響を及ぼします。犬も人のように紫外線を浴びすぎると皮膚がんになります。直射日光を防ぐことで、がんへのリスクが低下して長生きできるようになります。10歳以上生きる犬が多くなりましたので、長期で見て紫外線対策は健康維持につながります。一方、寒い冬の場合は防寒具としての役目も果たします。雪が降る冬は寒いと感じているのは犬も同じです。服を着ていれば寒さが和らぎ快適になります。冷たい雨が降っている場合は犬用のレインコートを着せてあげるのも悪くありません。もちろん犬も風邪をひきます。冷たい雨によって体温が下がり、免疫力の低下を防ぐ役目も果たします。もちろん泥除けにもなりますから、飼い主としても散歩から帰ってきた時に犬の体を洗う手間が減るはずです。犬に服を着せるのは動物虐待だという人もいますが、状況によるということです。もちろんフリルが大きすぎて歩きにくい服は犬にとって邪魔になるばかりですが、状況に応じた洋服は犬も喜ぶはずです。暑すぎたり寒すぎたり雨が降っている時など、状況に応じて服を着せる方が適切である場合があるのです。状況に応じて服を着せてあげる。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その12、褒める量より叱る量の方が多くなっていませんか。親子間の教育で発生しがちな問題があります。可愛い我が子にはきちんとした人になってもらいたい。そういう思いが強いゆえに教育が厳しくなり、いつも怒ってばかりの親になってしまうことです。親は我が子のための愛情表現のつもりですが、子供にはいつも怒ってばかりの親という印象が強く残ります。もちろんある程度の教育の厳しさは必要ですが、あまりにいつも怒ってばかりの親はいい気がしません。その結果、子供から嫌われてしまいやすくなります。これと同じような現象が飼い主と犬との間にも起こる場合があります。行儀が良くていい子に育ってほしい飼い主の気持ちはわかりますが、その気持ちが強すぎると行き過ぎたしつけになりがちです。行儀のいい犬にしつけようとする思いが強すぎるがゆえに、いつも叱ってばかりの飼い主になってしまう場合があります。 もちろん、ある程度のしつけの厳しさは必要ですが、あまりにいつも怒ってばかりの飼い主はいい気がしません。叱ってばかりになると犬から怖がられてしまい、嫌われます。その結果、飼い主から離れて言うことを聞きにくくなります。あなたの場合はどうでしょうか。しつけるときに叱るなら褒める量よりたくさん叱っていませんか。叱る量より褒める量のバランスが重要です。必ず叱る量より褒める量の方が多くなるように心がけましょう。叱る量の方が多いと犬には飼い主はいつも怒っているなという印象の方が強くなります。褒める量の方が必ず多くなるようにしましょう。たくさん褒める分には問題ありませんが、たくさん叱りすぎるとぐれてしまうのは人間だけでなく犬も同じなのです。叱る量より褒める量が多くなるようにする。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その13。いきなり登場したハウスになかなか馴染んでくれない時の対処。せっかくハウスを買ってあげたのに全然入ってくれようとしない。こういう悩みを実飼い主は多いのではないでしょうか。いわばハウスは犬のための部屋です。犬のために買ってきてあげますが、犬にはある日いきなり登場したよくわからない部屋という感覚です。その部屋が何のためにあるのか、どういうところなのか、初めからきちんと理解してくれていない場合が多いです。最初は警戒して近づいてくれません。あなたのお部屋はここですよと言って無理やりハウスの中に入れるとすぐハウスから出ようとします。中より外の方が刺激に溢れているのですぐ出てしまいます。仕方ないと思い犬を無理やりハウスに入れて鍵を閉めて閉じ込める飼い主もいます。ここを自分の部屋だと思い込ませようとする強行手段ですが、これも勧められた方法ではありません。閉じ込められることでお仕置きされていると勘違いしてしまいます。ハウスイコール自分の家と思うのではなく、ハウスイコールお仕置きの場所と思うようになってしまうからです。お仕置きの場所になってしまうと余計にハウスに入りたがらない悪循環です。どうすればハウスを自分の家だと上手に伝えることができるのでしょうか。1、扉は開けたままにする。まず普段から鍵をかけず扉は開けっぱなしにしておきましょう。扉が閉まって鍵をかけられると閉じ込められる恐怖を覚え怖がってしまいます。自由に出入りできることで入ることへの抵抗感を小さくさせます。2、ハウスの中におもちゃを置く。おもちゃ、おいしい餌や水、トイレ用のスペースなど犬が喜ぶものがハウスの中にあれば自分から好んで入るようになります。ゆっくり休めるようなふわふわしたシーツがあればなお効果的です。暖かいシーツがあれば休憩しやすくなり、疲れた時や休みたい時自然とハウスの中に入るようになります。しばらくすればハウスを自分の部屋だと思うようになってくれるのです。ハウスの中に犬が喜ぶものを置いておく。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その14。いくらお腹が空いているとはいえ拾い食いはやめさせる。犬には食べられるものは食べておこうという本能があります。散歩の途中、道端に落ちているものは手当たり次第に食べられるものかどうかチェックしています。お腹が減ったな、何か美味しいものは落ちていないかな、そんなことを思いながら道端をチェックしています。まったくもって食いしん坊ですね。犬は道端をくんくんと嗅ぎ回り、気になるものがあれば立ち止まってすぐ口にしようとします。犬には強力な鼻があるので食べられるかどうかは概ね匂いから判断できます。人の100万倍とも言われている強力嗅覚で、匂いだけでその食品の種類、鮮度など正確に判断できます。しかしそうは言っても拾い食いはあまりお勧めできることではありません。いくら強力な嗅覚とはいえ絶対ではないからです。ビニールに包まれていると匂いが分からず腐っているものを口にするかもしれません。また一見して問題がなさそうなものでも、犬には毒物でありお腹を痛める危険性があります。道端とはいえその他どんな不審なものが落ちているか分かりません。散歩の途中に犬が立ち止まったことにつられて飼い主も止まると、食べてもいいという合図かなと思い口にしてしまいます。もし犬が道端に落ちている怪しげなものを口にしようとしたら、リードを引っ張り口にするのをやめさせるようにしましょう。犬が興味を持っているのは分かりますが、健康面を考えてのことです。いくらお腹が空いているとはいえ道端に落ちている不審なものは口にさせない方がいい。食べるものは飼い主が与えるものだけにしましょう。道端に落ちている不審なものを食べようとしたら、リードを引っ張りやめさせる。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その15。道端の草は衛生的に良くないので食べさせない方がいい。一緒に散歩をしていると道端にある草を食べようとする時があります。犬が草を食べている姿を見ていると、なんとなく野菜を食べている様子にも見えます。現在のところなぜ草を食べようとするのかははっきりした理由は分かっていないようです。いくつか説はあるようです。草の栄養分を摂取しようとしている説、草の独特の感触を楽しんでいるという説、草を食べることで胃や腸を洗浄させる効果もあるという説、胸焼けをした時に草を食べて吐いて戻そうとする説、草の独特の香りに惹かれて反応しているだけという説、さまざまな説がありますが、いずれも定かではありません。なんとなく草は健康そうなイメージが強いので容認している飼い主がいますが、おすすめはできません。人が撒いた除草剤や殺虫剤などが混ざっている可能性が考えられるからです。そうした毒物を口にすればお腹を壊してしまう可能性は十分に考えられます。場合によっては死に至らしめるような不死量が混ざっていることもあるでしょう。基本的に道端に落ちているものはお腹を痛める危険があるので食べさせないのは基本ですが、道端の草も同じなのです。道端に生えている草は口にさせないようにする。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その16。餌をやるのが楽とはいえ、出したままにするのはやめた方がいい。基本的に犬は出された食事はすぐ食べきってしまう本能があります。誰かに取られてはいけない、少しでも早く食べなければという野生的な本能があり、勢いよく食べます。しかしこうした本能があっても、人との生活が長くなれば性格が変わってしまう場合があります。特に飼い主がだらしないと餌を出したままにする場合が多いようです。餌をやるのが面倒なので1日分の餌をまとめて器に入れ、食べたい時に食べられるだけ食べるようにしています。朝昼晩で餌をやる手間が一度で済み、飼い主の手間が省けます。犬も好きな時に食べられるようになり、理想的のように思えます。楽をしたいという飼い主の思惑と犬の食べ方の尊重とが一致するような餌のやり方と思いますが、どうでしょうか。これは良い餌のやり方とは言えません。餌を出したままにされると、だんだん犬は食べるタイミングの調子が狂ってくるようになります。目の前に常に餌があれば、今食べなくてもいつでも食べられると思います。その結果、小腹が空いた時に適当に食べるようなダラダラした食べ方へと変わります。別にダラダラした食べ方でもいいではないか、そういう人もいることでしょう。確かにお腹が空いた時に適当に食べるライフスタイルは悪くありません。 いつ食べようが犬の勝手です。問題だと言っているのはダラダラした食べ方ではありません。ダラダラした食べ方になるせいで犬の異変に気づきにくくなることに本当の問題があります。ダラダラした食べ方が当たり前の習慣になると、本当に体調が悪くて食欲がない時に飼い主が異変に気づきにくくなります。いつものようにダラダラ食べているのか、具合が悪くてダラダラした食べ方になっているのか、見分けが難しくなります。そのため体調が悪い状態を放置してしまうようになり、場合によっては犬の健康に影響を及ぼすこともあります。もちろん常に餌があるからこそ食べ過ぎの原因にもなります。カロリーを摂取しすぎてしまい肥満になりやすく、健康を害しやすい習慣になります。食べるときには食べる、これもしつけの一つです。長時間外出する場合は仕方ありませんが、基本的に餌を出したままにするのはやめましょう。きちんと食事の時間を作って餌を与えるときには与えるというメリハリをつける方が犬の健康につながるのです。餌を出したままにするのはやめる。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その17。なぜか自分からリードを噛み切って飼い主の元を離れたがる犬の気持ち。稀なケースですが、飼っている犬が逃げてしまうことがあります。その逃げ方に不安を感じることがあります。不意に迷子になるような逃げ方ではありません。リードを歯で噛みちぎって逃げています。客観的に見れば家出をしたかのようです。飼い主が嫌いになり離れたがっているような逃げ方です。慣れ親しんだ飼い主を嫌いになったのか。不安になりますが、一つチェックしましょう。もしや今盛りの時期ではないでしょうか。人間の場合も思春期といえば刺激を求めたがる年頃です。あなたが中学生や高校生の頃を思い出しましょう。おそらく学校の帰りに街の繁華街へと寄り道し、ゲームセンターやカラオケなどに向かった経験があるのではないでしょうか。思春期といえば刺激を求める時期です。遠くの世界を見たい気持ちが強くなります。何より思春期で外せないのはやはり異性です。学校の帰りに好きな人とデートなどをして家に帰るのが遅くなり、親に叱られた。そんな経験を持つ人もいるのではないでしょうか。刺激や異性など思春期は様々な刺激を欲する年頃です。実は犬も同じです。犬の場合も思春期になれば普段の生活の刺激では足りず、刺激を求めて飼い主の元を離れるケースが見られます。自分でリードを噛み切り逃げようとするのは、求めて遠くへ行ってあらゆる刺激を感じたい気持ちが出てきます。犬にも思春期になれば異性への関心が強くなります。異性を求めてこっそり飼い主の元を離れようとするケースがあります。そんな犬の行動を自分の思春期の頃と重ねてみましょう。なんとなく気持ちが理解できるのではないでしょうか。犬には強力な帰巣本能があります。たとえ遠くへ出かけても五感を最大限に活用して飼い主の元へ戻ってくるという本能です。少し待っていたり、外に出て犬の名前を呼んだりすれば、そのうちすぐ見つかることでしょう。不自然な犬の行動にはそんな意味が秘められている可能性があります。盛りの時期を迎えれば、刺激を求める犬のために少し遠くまで散歩コースを伸ばしたり、散歩の量を増やしたりしてみましょう。犬が盛りの時期を迎えれば、少しでも欲求を満足させるように飼い主も忙しくなる時期なのです。犬が盛りの時期になれば散歩のコースを伸ばしたり、散歩量を増やしたりする。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その18。首輪に連絡先を書いた迷子札をつけておけば迷子になっても怖くない。ふと油断した隙にリードが手から離れ、犬が逃げてしまうことがあります。気をつけているつもりでも、やはり気持ちが緩んで手からリードが離れることもあるでしょう。いつもリードが繋がれているので自由に動けるようになった反動で、犬はとても興奮します。やった、どこか遠くへ行ってやろう。そのまま走ってどこか遠くへ走って逃げてしまうことも少なくありません。追いかけて捕まえようにも、犬は走るのが早いので見失ってしまい、そのまま行方不明になってしまうことがあります。普段からきちんと首輪をつけ、首輪には犬の名前や飼い主の連絡先などを明記した迷子札をつけておくようにしましょう。首輪をつけていれば、どこかで飼っている犬だと分かり、野良犬と間違われることはありません。どこかで見つけて拾った人が、首輪に書いてある迷子札の連絡先に連絡して見つかりやすくなります。迷子札をつけるという小さな手間で、万が一の犬のリスクを減少させることができるのです。万が一逃げても連絡先が分かるように、首輪に迷子札をつけておく。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その19。よく噛んで食べさせるのを強要しないようにする。犬の食べ方は豪快です。吸引器のように次から次へと胃に流し込んでいきます。ステーキを与えようものなら、ペロリと一口で食べてしまうでしょう。噛んではいるようですが、味わっているというより肉を引きちぎるために噛んでいるだけという印象。数回噛んだ後、ごくりと飲み込みます。もう少し味わいながら食べればいいのに、そう思いますが、実際のところ犬は味わうというのが苦手です。舌の上には味を感じるための味覚器官があります。そもそも犬の舌は味を感じる味覚器官が大変少ないのが特徴です。人の舌はおよそ1万個の感覚器官である一方、犬はおよそ2000個しかありません。人の5分の1しかないため、味が感じられにくい状態です。例えるなら、味の薄いこんにゃくを食べている感覚に近いかもしれません。歯ごたえはあっても味がよくわからない状態です。味わって食べようにも、そもそも味を感じる感覚組織が少ないです。また飲み込むという食べ方にも理由があります。犬は人と暮らし始める前、野生の中で暮らしていました。その時は食べている最中、いつ外敵がやってくるかわからない状態でした。少しでも早く食べることを優先していたため、飲み込んで食べるというスタイルが定着しています。早く食べるために消化器官は人以上に強力である一方、味わうことは人より劣っています。美味しいものを与えればきっと喜ぶに違いないと思いますが、実は大して味を感じていません。少し残念ですね。ただし全く味を感じていないわけではないようです。全体的に味に関しては鈍感ですが、甘いものに関しては比較的感度が高いようです。甘いものであるお菓子を食べるときには、甘くて美味しいなと思っているのでしょう。この事情を知らない飼い主の場合、ゆっくりよく噛んで味わって食べさせようと犬をしつけがちです。犬は味がよくわからない上、本能として飲み込む食べ方なので、しつけにくいのです。人の都合でよく噛んで食べさせるのを強要しないようにする。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その20。犬は肉食。好きな肉にも順番がある。動物には肉食と草食の2種類で大別されます。犬の場合は肉食です。ドッグフードも主成分は肉ですね。基本的に犬は味音痴ですが、肉は喜んで食べます。缶詰型のドッグフードの匂いを嗅いでみると、匂いが濃いはずです。犬は肉の味より肉の匂いが大好きです。 肉の強い匂いの方が犬が成長するために必要なタンパク質とカルシウムが豊富に含まれていると感じ、食べてしまいます。肉なら基本的に何でも喜びますが、好きな順序があるようです。馬肉、鶏肉、羊肉、豚肉、牛肉となります。見ての通り、値段が高い肉が喜ぶというのは経済的に苦しい話ですね。ご褒美として犬が喜ぶものを与えたければ、牛肉を与えた方が健康にもいいです。犬も喜びます。良質なタンパク質は筋肉を作る脂肪分や強い骨を作るカルシウムがたっぷり含まれています。余談ですが、犬は飲み込むような食べ方で平らげてしまいます。数千円もする高価な牛肉を与えるや否や、ほんの数十秒で食べてしまいます。この光景は飼い主としては結構ショックを受けてしまうので、あらかじめ心の準備をした方がいいかもしれません。たまにご褒美として牛肉を与える。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その21。犬のマーキング行為は存在のアピールをする重要な役目を果たす。犬と一緒に散歩をしていると、電柱のところで立ち止まっておしっこをする行為が目につきます。おしっこの量はほんのわずか。しかし回数は多くて、電柱の前を通るたびに立ち止まっておしっこをします。これはマーキングと呼ばれる行為です。自分の匂いをつけて自分の存在や縄張りをアピールするためにしています。他の犬がすでにマーキングしたところでも、さらに上塗りするかのようにマーキングして匂いをつけていくのも特徴です。犬の嗅覚は大変優秀で、おしっこの状態から様々な状態がわかるようです。マーキングをした犬の種類から時刻、性別、体調、発情の状態など、単なる匂いとはいえ様々な情報が得られるようです。私たち人間は単に臭いとしか感じませんが、犬には多くの情報を得られる重要な情報源。多くの場所に自分の匂いを残し、また他の犬の匂いを嗅いだりして犬社会の状態を確認しています。オスもメスもマーキング行為をしますが、オスの方が縄張り意識は強く、頻繁にマーキング行為をするようです。いわば人間社会でいう名刺のようなものといえばいいでしょうか。自分の名刺をたくさん配ったり、自分のことをアピールしたり、みんなに自分のことを知ってもらいたい気持ちがあります。また自分の縄張りを広げることで、存在感の大きさや行動力の強さなどもアピールしています。このマーキング行為ですが、いくら自然の営みとはいえ、人間社会ではあまり気持ちのいいものではありません。電柱や街路樹くらいならいいでしょう。しかし他人の家の庭や住宅地などでは避けた方が無難です。自分の家の庭で他人の犬におしっこをされるのは決して気持ちのいいことではありません。場合によってはトラブルの原因にもなります。もし民家や住宅地などでマーキングをしようとしたら、リードを引っ張ってやめさせるようにしましょう。犬には少し我慢が必要ですが、人が暮らす人間社会ではどこでもマーキングをしていいわけではないと教えるためです。民家や住宅地のマーキング行為はトラブルの原因になるので、やめさせる。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その22。犬が変なポーズで寝始めたら、飼い主は大喜びしていい。犬が寝る時の基本姿勢は座りながら寝る姿勢です。わかりやすく言えば、エジプトのスフィンクス像のような格好です。座りながら目をつぶって寝ている姿を見たことがあるでしょう。この姿勢は犬にとって都合がよく、いつでも起きられる姿勢です。この場合、睡眠といっても浅い睡眠であり、完全に深い眠りについているわけではないようです。犬はもともと警戒心が強い動物です。いつ外敵がやってきてもすぐ立ち上がって行動できるように、この姿勢で寝るのが基本になっています。しかしです、ある程度飼い主と犬との付き合いが長くなると、とんでもない格好で寝るようになります。手を広げて寝るポーズ、仰向けになって寝るポーズ、体を伸ばして寝るポーズ、飼い主の前でとんでもない格好で寝ています。緊張感がなく、だらしない犬に育っているように見えますが、実はとてもいい兆候です。それは完全に飼い主を信用しきっている証拠だからです。犬は警戒心が強いですが、飼い主の前でリラックスしたポーズで寝始めたことは、それだけ飼い主のことを信用している証拠です。この人と一緒にいると安全だ、安心するという表示です。信頼関係が結べている証拠です。特に夜ではなく昼間におかしな格好をして寝始めれば、飼い主との関係は良好と言っていいでしょう。だらしない姿ではありますが、飼い主としては万歳をして喜んでもいいことなのです。おかしなポーズで寝始めたら喜ぶ。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その23。犬が本当に成長するために必要なのは、意外にも飼い主以外の人と接する機会。人間は大人になるにつれて落ち着きを醸し出します。なぜ子供はやんちゃなのか。なぜ大人は落ち着いている人が多いのか。それはまさに経験の差です。子供の頃は見るもの聞くもの触れるものすべてが新鮮だったため、一つ一つに過剰に反応してしまいがちです。しかし大人になるにつれ、確かような刺激に触れて慣れが生じるため、少々のことでは動じなくなります。この考え方は犬との生活にも当てはまります。飼い主と犬との生活が始まると、飼い主には慣れます。飼い主になれるのは大変喜ばしいことですが、大切なことが抜け落ちていないでしょうか。飼い主以外の人になれる経験です。飼い主ばかりとずっと接していると、犬が受ける刺激はワンパターンになりがちです。声、動き、匂いなどワンパターンです。飼い主のパターンにしか慣れていない場合、他の人を見るや否や吠えたり暴れたりなど過剰に反応することがあります。ぜひ飼い主以外の人と接する機会を増やしていきましょう。飼い主以外の人から餌を与えてもらったり、頭や背中を撫でてもらったりします。最初は今までとは違う、違った触り方や匂いなど、いつもと違った刺激に犬は驚くことでしょう。しかししばらく経つと、次第に慣れておとなしくなるはずです。そういう人もいる。そういう匂いもある。そういう触り方もある。こうした確かような刺激に慣れることで、犬が受け入れられる幅が広がり、落ち着きへと変わります。犬の成長に必要なのは、飼い主以外の人と接する機会です。飼い主としては自分以外の人になれるのは悔しいような気持ちになるでしょう。しかし飼い主以外の人と慣れてくれれば、本当は大喜びしていい。飼い主と接することも大切な成長ですが、飼い主以外の人と接する方がさらに成長へとつながるのです。飼い主以外の人となれる機会をたくさん作る。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その24。飼い主が気を配る必要があるのは、生まれたばかりの子犬より、むしろ子供たちの行動。赤ちゃんを産んだ後の親犬を見たことがある飼い主ならわかると思いますが、いつもと違う異変に気づくはずです。出産後の親犬は神経が高ぶります。近づこうとすると、いつも以上に驚いて反応し警戒します。うなってくることがあります。子犬に誰も近づかせないような雰囲気があり、飼い主でも近づきにくくなります。生まれたばかりの子犬を無理に抱きかかえようものなら、飼い主でも手を噛んでやめさせようとする行動は珍しくありません。 出産後、親犬の態度が急変して飼い主は戸惑いますが、飼い主のことが嫌いになったわけではありません。子犬を守るために神経が過敏になっているだけです。産んだ子を守らなければならないという母性本能が働いているためです。生まれたばかりの子犬は力が弱く、外敵から襲われやすいので、親犬が守ってやらなければなりません。子犬を守るために常に子犬たちに監視して外敵から守ろうとしています。そのため飼い主が近づくだけでも過剰に反応して興奮しやすくなっています。さて、その時問題になりやすいのは犬の子より人の子の方です。特に気をつけていただきたいのは家庭に子供がいる場合です。生まれたばかりの子犬を目の前に子供がじっとしているはずがありません。子供は無理に触ったり引っ張ったり動きも不規則。親犬は特に警戒をします。そうした行動が余計に親犬の気に触れてしまいます。子供が親犬の警戒を振り払って子犬を抱きかかえようとした結果、親犬が本気で噛みつく場合があります。本気で噛みつかれるとかなり深い傷を負います。出産後の親犬や子犬など気になる気持ちはわかりますが、できるだけそっとしてあげた方がいいでしょう。飼い主が本当に気をつけなければならないのは生まれたばかりの子犬より子供たちの方なのです。出産後の親犬や子犬はあえてそっとしてあげる。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その25。皆口家での飼い主と犬との間にあった暗黙の了解。犬は結構何でも食べる動物です。私は猫、亀、ウサギ、モルモット、インコ、ニワトリなど飼ったことがありますが、動物にはそれぞれ好き嫌いがあります。しかし犬の場合、与えてはいけない食べ物にさえ気をつければ好き嫌いをせずに何でも食べてしまいます。お寿司、食パン、ケーキなど食べられないものを見つける方が大変です。もちろん犬が食べられないネギ類やチョコレートなど気をつけてさえいれば結構いい具合に食べてくれます。犬にも好き嫌いがありますが、他のペットと比べると圧倒的に少ないです。しかも食べ方がいい。皆口家の夕食では食べきれなかった分は飼っている犬であるクッピーにいつも食べてもらっていました。クッピーとしても大喜びです。やはり毎日ドッグフードでは飽きているのでしょう。たまに変わった食事が出てくると喜びます。皆口家の場合、母や妹が作りすぎた夕食は自宅で飼っている犬にあげていました。理由は2つありました。1つはいつもドッグフードばかりではかわいそうだなという気持ちです。人間でも同じ食事ばかり食べていれば飽きが来てしまうように、たまには変わった食事を与えて犬の気分転換も考えていました。2つ目の理由は皆口家の残り物を処理してもらうためです。生ゴミを出すのは心苦しく感じます。食べてもらえるなら食べてもらいたい気持ちがあり、犬にあげていました。食事の残り物とはいえ、味は立派なものです。残り物なので量は少ないですが、食事をする際に残り物を出さないようになり、生活面で楽になっていました。この残り物を食べてもらった時ですが、皆口家内では暗黙の了解がありました。たくさん食べればカロリーも余分に取ってしまうことになりますね。犬に残り物を食べてもらうお礼として散歩の量も増やすという約束がありました。皆口家の余り物を食べてくれた時はお礼として次の散歩の時いつもより長く距離を歩くことになっていました。犬は基本的に他の動物に比べ毎日散歩をする特徴があるため、多少のカロリーはすぐ燃焼してしまいます。餌をやるだけで散歩をしなければ太るばかりですが、きちんと散歩の量を増やしていれば問題ありません。こうしたバランスを取れれば食事の後処理にも困らず、飼い主は助かります。一方、犬としても美味しい餌がもらえ、しかもたくさん散歩もできるというメリットがあります。飼い主にとっても犬にとっても嬉しいことになるのです。残り物を食べてもらったお礼として散歩の量も余分に増やす。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その26。屋外で飼うなら犬の立場になって考える必要がある。犬を飼うときには飼う場所で大きく2種類あります。屋外で飼う場合と室内で飼う場合です。あなたはどちらのタイプですか？一般的に言えば、都会では屋内、田舎は屋外で飼う場合が多いようです。都会の場合は動物を飼うことが許されるアパートでもさすがに庭まではありませんから、室内で飼うしか選択肢がありません。一方、田舎は大きな庭など敷地に余裕がありますから、屋内で飼う傾向が強いようです。室内で飼う場合は犬の糞やおしっこの匂いが気になりますが、外で飼えばそうした悩みからも解放されます。敷地に余裕があり手入れを楽にしたい人は屋内で飼うのも悪くないでしょう。特に毎日散歩をするので犬の足元は大変汚れ、屋内の方が手入れは圧倒的に軽減できます。しかし、もし屋内で飼うなら犬の立場になって注意していただきたいことがあります。室内で飼うよりストレスを溜め込みがちになることです。室内で飼うならいつも飼い主がそばにいるので適度に構ってもらえるようになります。テレビからの映像を見たり、ステレオからの音楽を聞いたりして気を紛らしたり刺激になったりするものがたくさんあります。しかし、屋外の場合は飼い主と接する時間が短くなります。テレビやステレオもありませんから、じっとしている時間が多くなるでしょう。その結果、寂しさを感じやすくなってしまいます。屋外で飼うなら意識をしながら室内で飼うのと同じくらい頻繁に構ってあげるようにしましょう。もう一つ忘れてならないのは季節の変化です。室内ならエアコンがあるので過ごしやすいですが、屋外はエアコンを完備できません。犬小屋の場所が直射日光を直接浴びる場所なら地獄のような暑さになるでしょう。紫外線を浴びすぎれば皮膚がんになりやすくなり、健康面への不安が出てきます。一方、冬に雪が降っている中、屋外で飼うのはあまりに寒すぎます。暖かい犬の毛で覆われてはいるものの限界があります。そういう時、夏は犬小屋を涼しい場所に移動させたり、冬は暖かい場所に移動させたりすればいいでしょう。屋外で飼う場合は犬の立場を考えてこうした面に注意しましょう。屋外で飼う時は普段以上に構ってあげる。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その27。犬のよだれは人の汗に相当する。犬の呼吸は口で激しい様子が特徴です。そばにいても呼吸の音が聞こえるくらい激しく口で呼吸をしています。この激しい呼吸は体温調節の意味を果たしています。犬は基本的に汗を流しているところを見ないはずです。犬が汗をかくのは4本の足の裏にある肉球の間から少し汗を出すくらいです。体温調節の中心はほとんどが口呼吸によって行われています。一生懸命に口で呼吸をすることで水分を蒸発させ、体の中の熱を逃がし体温を調整しています。冬より暑い夏の方が深く大きく口呼吸をしているはずです。ただ普段と変わらない呼吸ならいいですが、よだれが止まらないほど強く口で呼吸している時があります。お腹でも空いたのかな。よだれといえば人間は美味しいものを見たりお腹を空かせていたりするイメージですが、犬の場合は事情が異なるようです。犬は口呼吸で体温調節しますが、その体温調整を急激に言っている場合はよだれを垂らします。わかりやすく言えば、犬のよだれは人の汗に相当します。特に体温を著しく調整する必要があるときに流す汗です。もし犬がよだれを垂らしていれば暑すぎるよ、 苦しいよ、というメッセージです。室内で飼っているなら少しエアコンの温度を調整するなどすればいいでしょう。屋外で飼っているなら直射日光が当たる場所は避け、日陰の涼しい場所に移動させてやるなどしましょう。ただし、それでもよだれが止まらず、量がひどい場合は何か病気にかかっていることも考えられます。口内炎や消化器の病気などが考えられますので、動物病院に連れて行き見てもらった方がいいでしょう。犬のよだれは体温調節の役目があることを理解する。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その28。匂いを嗅ぎ回る犬は人がニュースを確かめることに相当する。くんくん。犬と一緒に散歩をしていると、道端のあらゆるところの匂いを嗅ぎながら歩く姿勢が特徴です。その嗅ぎ方たるや、もうすごい迫力があります。道端の匂い、花の匂い、電信柱の匂い、道に落ちているものの匂い。目の前にあるものを手当たり次第に嗅ぎ回ります。客観的に見ると何かを探しているようにも見えますが、何かを探しているわけではないようです。実はこの行動、情報収集の意味があります。人間にはわからないような微弱な匂いでも、犬には様々な情報が読み取れる情報源になります。道端の土の匂いを嗅いで、いつ雨が降ったのかを理解します。花の匂いを嗅いで、花の状態を確認します。道端に落ちているものの匂いを嗅いで、食べられるかどうか確認します。他の犬がおしっこをした電信柱の匂いを嗅いだだけで、いつこの道を通ったのか、犬の種類、発情の状況などがわかるようです。人間には単なる匂いにしか思えませんが、人の100万倍もあると言われる犬には匂いは重要な情報源です。匂いを嗅ぐことで、今世間では何が起こっているのか、どういう方向に向かっているのかを理解できます。例えて言うなら、人間が毎日新聞やテレビなどから情報を収集しているのと同じです。人の場合は目や耳で見たり聞いたりして、今世間では何が起こっているのかを理解しますが、犬は鼻で理解します。嗅いだ匂いを元にして、なるほどと発見があったり、大変だと不安になったり、すごいなと驚いたりしています。飼い主としては匂いを嗅いでノロノロ歩く犬を急かすこともありますが、少し犬のペースで歩いてみるようにしましょう。クンクンと嗅いでいる姿は、今世間の状態を確認しているのです。たくさん匂いを嗅がせてあげる。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その29。動物病院の選び方で大切なのは先生の思いやり。あなたは動物病院を選ぶときに何を基準に選んでいますか？コンビニに行くような気分で近場を基準に動物病院を選んでいませんか？確かに近くにある動物病院の方が行く手間もかからず便利です。緊急の時なら近場にある病院の方が短時間で行けるでしょう。しかし、病院選びで本当に大切なのは近場かどうかではありません。動物への思いやりのある先生がいるかどうかです。治療技術の問題もありますが、病院の先生は獣医師のライセンス取得者であり、一定の基準を満たしています。知識や技術などわずかな差はあっても大きな差はないはず。しかし、実際には大きな差が出ています。その差は動物への思いやりから発生する差です。動物への思いやりが強い先生なら、細かく熱心に診察してくれます。同時に治療技術も高くなるはずです。動物の病気を治してやりたい気持ちがあるからこそ、動物の状態を正確に見ようとし、的確な治療をしようとします。次に、動物病院に行く機会があれば、先生の様子を伺ってみましょう。先生が動物に対してどれほど親身に接しているのか。動物の状態を聞くときに先生がどれほど真剣に話を聞いているか。動物を治療するとき、痛がる動物の気持ちを察しながら見てくれているか。怖がるペットの緊張を和らげながら優しく接しているかです。その動物に対する思いやりがあるほど、より丁寧で賢明な技術の差へと変わります。動物への思いやりがあるほど、熱心に診察したり、治療したりしてくれるので、結果として技術も良くなります。動物病院選びで大切なのは、近場かどうか、より動物への思いやりのある先生がいるかどうか、です。一度、通い始めれば、動物病院はコロコロ変更しない方がいい。先生とペットも何度か会っているうちに、顔を覚えて信頼関係を築いていきます。動物病院の先生と犬との関係が良好になれば、病院に行くときも怖くなくなります。思いやりのある先生は、自然とペットも懐いていきます。ワンワンと吠えなくなり、先生の言うことを聞いてくれやすくなり、治療も受けやすくなるのです。動物病院は動物への思いやりのある先生がいるかどうかで決める。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。その30。曖昧な部分を残した方が犬との付き合いはうまくやっていける。人間が泣くときはどんなときですか？悲しいとき。確かに悲しいときに泣くのが一般的ですが、必ずしも悲しいときだけとは限りません。楽しいときでも泣くときはありますし、怒っているときでも泣くときもあります。人間が笑っているときどんなときですか？面白いとき。確かに面白いときに笑うのは一般的ですが、必ずしも面白いときだけとは限りません。悲しいから笑うときもありますし、怒っているから笑うときもあります。人がトイレに向かうとき、どんなときですか？用を足したいとき。確かに用を足すときにトイレに向かいますが、必ずしも用を足したいからとは限りません。単に気分転換でトイレに向かうときもあります。つまり行動と気持ちとは必ずしも等しいとは限らないということです。ある程度推測はできますが、それでもやはり完全ではありません。他人からはおそらくという程度にはわかりますが、本当の気持ちは本人にしかわかりません。いえ、本人ですらわかっていない場合もあります。行動はなんとなくという理由の場合もあり、大きな意味を果たしていないことも多くあります。それは犬も同じです。ここまで代表的な犬の気持ち、行動、対策などを紹介しました。しかし、すべてが完全というわけではありません。あくまで、こういう行動をするときの犬の気持ちで、基本というだけです。お願いしたいことはすべて、おそらく、であって、絶対、ではないということです。絶対と書きたい気持ちは山々ですが、無理です。他人である人間からは推測しかできません。犬の本当の気持ちは犬しかわからないことです。いえ、犬も、実はよくわかっていないこともあるはずです。なんとなく、だったり、気分転換だったり、大きな意味はないけど、なんとなく、という理由で行動することもあることでしょう。犬を育てるときには、断定は避けることです。おそらく、〇〇なのだろう、というくらいがちょうどいい。そういう曖昧さは大切です。ここでは数多くの犬行動と気持ちをつなげた紹介をしてきましたが、もちろん完璧ではありません。あくまで基本的な行動パターンというだけであって、時と状況に応じて多くの変化があります。そうか。犬の気持ちは分かってやれないのか。諦める必要はありません。完全に犬の気持ちを理解するのは難しいですが、できるだけ理解してあげようとする姿勢を維持することならできるはずです。犬の気持ちが完全に理解できなくてもいいですから、できるだけ理解しようと心がける姿勢です。その姿勢は大切です。必ず犬に伝わります。完全に分かってくれなくても、分かろうと努力している飼い主の行動から次第に大きな信用が芽生えてきます。 その姿勢はいつまでも持ち続け、曖昧な部分を残しながら犬と接していくのが一番いい距離感です。私も数多くの犬と接してきましたが、未だに意味のわからない行動もあります。うまく説明できない行動も日常茶飯事です。いろいろな可能性を探りながら犬の状態、表情、態度、行動などを見ていきましょう。その中でマニュアルには書かれていない独特の行動パターンを目にすることもあるでしょう。それは飼い主と犬との間だけに通じるパターンです。行動パターンの基本を大切にしながらも、特殊な状況も考慮に入れ、臨機応変に対応していきましょう。完全に気持ちは理解できなくても理解しようとする姿勢は持ち続ける。犬の気持ちを理解しながら育てる30の方法。まとめ。その1。素早く動くものを見かけたらしっかりリードを握りしめる。その2。相性が合わなくても吠えることがないようしつけておく。その3。痛みで分からせようとするしつけはやめる。その4。広すぎるハウスは落ち着かないので控える。その5。夢を見ている犬を邪魔しないようハウスは静かな場所に設置する。その6。犬には美しいものよりいい香りのものを与える。その7。先住権を優先して接する。その8。叱っている最中にあくびをする犬の気持ちを理解する。その9。大はしゃぎする犬はおとなしくなるまで無視をしておとなしくなれば褒める。その10。水が跳ねてもいいように器の下にマットを敷いておく。その11。状況に応じて服を着せてあげる。その12。叱る量より褒める量が多くなるようにする。その13。ハウスの中に犬が喜ぶものを置いておく。その14。道端に落ちている不審なものを食べようとしたらリードを引っ張りやめさせる。その15。道端に生えている草は口にさせないようにする。その16。餌を出したままにするのはやめる。その17。犬が盛りの時期になれば散歩のコースを伸ばしたり散歩量を増やしたりする。その18。万が一逃げても連絡先がわかるように首輪に迷子札をつけておく。その19。人の都合でよく噛んで食べさせるのを強要しないようにする。その20。たまにご褒美として牛肉を与える。その21。民家や住宅地のマーキング行為はトラブルの原因になるのでやめさせる。その22。おかしなポーズで寝始めたら喜ぶ。その23。飼い主以外の人となれる機会をたくさん作る。その24。出産後の親犬や子犬はあえてそっとしてあげる。その25。残り物を食べてもらったお礼として散歩の量も余分に増やす。その26。屋外で飼うときは普段以上に構ってあげる。その27。犬のよだれは体温調節の役目があることを理解する。その28。たくさん匂いを嗅がせてあげる。その29。動物病院は動物への思いやりのある先生がいるかどうかで決める。その30。完全に気持ちは理解できなくても理解しようとする姿勢は持ち続ける。